皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天周映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第7回、一歩進んだ星の楽しみ、天体望遠鏡と天体写真をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館管理事務所長の鈴木富明さんです。
皆様こんにちは。第7回目は望遠鏡やカメラなどを使った星空散歩の楽しみについてお話しします。今回は湘南台文化センター子ども館管理事務所長の鈴木が担当いたします。以前は宇宙劇場のプラネタリウム解説員として勤務しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。まずは少し望遠鏡の歴史に触れてみたいと思います。望遠鏡を使った観測は、1609年にガリレオ・ガリレイが自作の望遠鏡を月に向けたところから始まりました。望遠鏡自体の発明は、前年の1608年にオランダのメガネ職人が作ったと言われています。ガリレオはその望遠鏡の仕組みを使って自作の望遠鏡を完成させました。そのガリレオの作った望遠鏡の性能はどのようなものだったのでしょうか。口径 3.8cm と 5.8cm の望遠鏡です。現在一般ユーザーが使用する望遠鏡と比べてみても、小さな望遠鏡だと言えます。この望遠鏡は、対物レンズに凸レンズ、接眼レンズに O レンズという組み合わせで、覗いた時の視野が狭く、とても見えづらいという特徴があります。それでもガリレオはこの望遠鏡を使い、世界で初めて宇宙に向け、様々な天体を観測しました。その後、多くの科学者により、様々な種類の望遠鏡が作られ、現在の高性能な観測機器の基礎となっています。代表的なものとしては、ヨハネス・ケプラーが発明したケプラー式望遠鏡があります。接眼レンズに凸レンズを使用していて、現在の屈折式望遠鏡と同じ仕組みです。現在も使用している望遠鏡は他にもあります。アイザック・ニュートンが発明した鏡を使った反射式望遠鏡で、ニュートン式望遠鏡とも言います。この鏡を使った望遠鏡の登場により、観測機器の大型化が図られていきます。 1700年代後半には100センチメートル、1メートルを超えるものとなり、1800年代の中頃には184センチメートル、1.84 メートルの望遠鏡が作られます。この大型化の流れは2023年となった今も受け継がれていて、世界中に様々な大型望遠鏡が建設されています。現在、1台の望遠鏡として稼働しているもので、世界最大の望遠鏡は、スペインのカナリア諸島にあるグランテレスコピオカナリアスで 10.4 メートルもあります。世界ではさらに大きな望遠鏡建設が計画されています。望遠鏡は言葉の通り、遠くを見るためのものということは間違ってはいませんが、仕組み的には少し目的が違います。遠くにあるものをしっかりと見るために、その見たいものから出ている光、または反射している光を集めるための道具なんです。見たいものに向けている対物レンズや鏡の大きさが大きいほどたくさんの光を集めることができます。そうすると、倍率を上げて観測をしても、はっきりと天体を捉えることができるのです。天体望遠鏡には、これ以上倍率を上げても光の量、光量が不足して、きれいに観測することが難しい限界倍率があります。対物レンズ、鏡の直径をミリメートルにした大きさの2倍の倍率が限界倍率です。ガリレオの望遠鏡で言うと、3.8 センチメートルの望遠鏡は76倍、5.8 センチメートルの望遠鏡は116倍が限界倍率ということになります。望遠鏡を使った天体観測を始めるには、まず望遠鏡を正しく設置することから始まります。できるだけ周辺に明るい街灯などがない暗い場所を選びましょう。望遠鏡ごとに方法が異なりますので、細かい設置方法は省略しますが、望遠鏡を正しく設置していきます。組み立て、設置をした後は、最初にファインダースコープの設定をします。望遠鏡には必ず広い視野で見ることができるファインダースコープ、小さな望遠鏡がついています。この中心と本器を覗いた時の中心が合うように設定します。これをしっかりやらないと、実際の観測時に見たい天体を導入することが困難になりますので、しっかりと設定しましょう。設定が終わったら、ファインダースコープを覗いて観測したい天体に望遠鏡を向けます。ファインダースコープの中心に見たい天体が入ったら、望遠鏡を固定して接眼レンズを覗いていきますが、その時に使用する接眼レンズは、まず倍率の低いものを使いましょう。接眼レンズに何ミリメートルと書いてありますので、他のものと比べて一番数字の大きいものを使用します。広い視野で観察してから徐々に倍率を上げていきます。天体の種類によっては、低倍率で観察した方が良いものもあります。ここまでできたら、あとは星図などを使って見たい天体を星の位置関係から望遠鏡を動かし導入していきます。それを繰り返し経験していくと、だんだんと導入速度が速くなっていきますので、頑張って挑戦してみてください。 最近では新しい天体観望の形として電子観望というものがあります。望遠鏡にデジタルカメラのようなイメージセンサーがついていて、光を集め自動で画像処理をして天体を見せてくれます。センサーに光を集め続けることができるので、口径の大きな望遠鏡でなくとも天体を明るく見ることができます。天体の導入に関してもスマートフォンなどと連携していて、とても簡単に導入してくれます。光学式望遠鏡の難しさを取り払ってくれた画期的な望遠鏡です。皆さん、ぜひ様々な望遠鏡を使い、ご自分の目で宇宙の神秘に触れてみてください。子供館でも天体観望会を開催しています。本物の望遠鏡を使って観察しますので、ホームページなどのイベントをチェックしていただき、ぜひ参加してください。さて、この後は天体を映すということに話を移していきたいと思います。皆さんは天体写真というと何を思い浮かべるでしょうか。輪を持った土星のような惑星や月の画像、また図鑑に載っているような美しい天体写真かもしれませんね。このような写真は正しく設置された大きな望遠鏡にカメラを取り付け、撮られた写真が大半で、星雲、銀河などは宇宙にある望遠鏡を使って撮られたものばかりです。同じものを撮るのは難しいかもしれませんが、経験を重ねていけば、様々な天体写真を撮ることができるようになるでしょう。ただ、本格的にとなると、機材を買うためのお金と、使いこなすための時間が必要になってきます。今回は、たくさんの方に楽しみを知っていただきたいので、望遠鏡を使った天体写真ではなく、もしかしたら、今お持ちのカメラで撮ることができる、星空と景色を写す、星景写真のお話をしたいと思います。用意する機材はカメラと三脚です。カメラはレンズ交換ができる一眼レフカメラなどがあれば良いですが、マニュアルで設定変更ができるカメラであれば、レンズが一体になっているコンパクトデジタルカメラなどでも星空を撮ることができます。機材が用意できたら、三脚にカメラを乗せて、モードをマニュアルモードにして空に向けて撮っていきましょう。撮影は周辺ができるだけ暗い場所で行いましょう。星空の景色を映したい時には、月がいない時に撮ると良いでしょう。最近のカメラには自動で映すことができる星空モードを備えているものもあります。レンズは画角のできるだけ広い範囲を映せるレンズを使いましょう。カメラと一体型の場合は一番広く映せる状態にしてください。マニュアルモードでとりあえずということで撮ってみたら、思いのほかしっかり撮れているかもしれません。もしかしたら真っ暗で何も映っていないかも。また真っ白になっているかもしれません。撮ってみた状態を把握して、カメラにあるいくつかの設定を変えて再度撮ってみます。ISO 感度、シャッタースピード、絞りの3つの要素の組み合わせで設定を適正の値にしていきます。 設定値の目安となる露出表があります。横軸に絞り値、縦軸にシャッタースピードで、その組み合わせの交わるところの数値が ISO 感度の設定値になります。しかし撮影場所によっては全く使えない数値だったりします。この数値は周りに明るい街灯などがない暗い場所での撮影を想定しています。住宅街などでこの数値で撮影すると真っ白になります。街明かりの影響をかなり受けるので、写真が白く浮き出た状態にならないように控えめな設定になるようにしていきます。 ISO 感度を上げるとノイズが目立つようになり、絞りを開放しすぎると色のにじみが出たりします。しかし星も映すという目的もあるので、すべてほどほどの設定にしましょう。同じ設定でも場所により映り方が変わってきますので、その場所に合った設定を探してみてください。さて、もう一つ絶対にやらなければいけないことがあります。撮影にあたり、簡単なようで一番難しいのはピント合わせだと思います。映す対象が暗く、とても小さいので、自動でピントを合わせるのは難しいです。最近のデジタルカメラであれば、ライブビューモニターがついていると思いますので、そちらで明るい星を拡大して、ピントリングを回し、一番小さい点になる部分で止めます。できたらマスキングテープなどでピントリングを止めると、撮影中に動かなくなるのでおすすめです。基本をマスターした後は、いろいろな場所で美しい景色と星空の成形写真をたくさん撮ってみてください。いろいろな思いがこもった渾身の一枚が撮れることでしょう。以上で第7回、一歩進んだ星の楽しみ、天体望遠鏡と天体写真を終わります。最後までお聞きいただきありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回、一歩進んだ星の楽しみ、天体望遠鏡と天体写真をお送りしました。次回は第8回、子どもたちも知りたい宇宙の謎をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町1-12-17、藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の 障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、観望の仕方、後半は観望会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-2588-90 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-2588-90 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。